Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2021年5月1日放送。ゲストはモデルの花さん。初めての一人旅、憧れのパリ、さらに世界の仏像に会いに行くお話などお楽しみください。
15歳の時に一人旅、お経験させてもらったんです、
それはどこ行ったの？
それはね、フランスのトゥールっていう場所に、フランス語を勉強しに夏期講習を受けに行きました。ずっと、中学に入ってから第一カ国語としてフランス語を勉強していて、でフランス語の先生からの提案で、夏休みを利用して、こうフランスの都市に渡って1ヶ月間勉強してみませんかっていうので、私とねもう一人友達が行ったんです。
トゥールっていうのはでも真ん中どのあたり、その場所的には、
から、
南に下がる感じ、
電車でどこだっけ
でも多分内陸だよね、もちろんね。
全然内陸です、パリからテージュベンに乗って、その時は3時間ぐらいだったかな、
あそっか、その感じか。
あまりにも前で覚えてない、でもフランスの中で一番綺麗なフランス語を使う都市だって先生に教わって、で行くことにしたんです。でもそれが、友達一人一緒に行ったんですけれども、現地ではもう別行動っていうことになっていて、で大学の寮を利用して1ヶ月間滞在したんですね。でもうそれは15歳で初めての一人旅。
そうだね、結構心細いっていうか勇気あるね。
勇気、英語はできるので、割と語学に対してはそんな怖いっていう気持ちがなかったっていうのは一つ、一人旅をこう決断する理由にもなったんですけれども、フランス語はそんなにまだ話せない時だったん で、ね、で
パリならともかく田舎行けばさ、英語喋らない人たくさんいらっしゃるでしょ。
だから
こそか。なるほどなるほど。
ちょっとパリに行っちゃったらやっぱりそう、今ね博士さんがおっしゃったように、英語を話せたり日本語を話せる方
も、日本の人もいっぱいいるからね、
いらっしゃるので、すごく誘惑が多くなってしまうので、初めてはやっぱり現地の人たちに揉まれながらと思って行ったんですけれども、やっぱりね、ヨーロッパなので、こう隣の国っていうか周りの国から団体で学生さんが勉強しに来るんですよ。
なるほど。
で私が行った時はポーランドの学生さんがすごく多くて、そうするとみんなね固まるんですよね。なので割と一人ぼっちでしたね、最初は。それがね悲しかったかな。でもこう学校に通うようになって、友達も少しずつできていって、でそのポーランド人の友達とかもできて、一緒にこう混ぜてもらって、週末はいろんなお城巡りをしたりとか、すっごいいい思い出ができました。
ポーランドの僕もね、ずっとポーランド人と付き合ってたと、10年間一緒にいたピアニストがいてね、ポーランド人だったんだけど、こう親しみの持てる人が多いよね、僕の感覚なんだけど、日本人的ななんかさ感じあるよね。なんか
本当にそう、すごく皆さん謙虚で、
そうね、
で本当にこう私一人だったんですけれども、声をかけてくれたり、一緒にどっか行こうよって誘ってくれたり、すごく親切だったんですよ。
そうなのよね。
ただその時、SNS がなかったから、今ねつながっとけば
ねってことだね。
もうね、最初の名前しか知らないから名字もね忘れちゃって、それがすごく残念。
ああそうか、でもそうやってその頃の でもさ、もちろん一人旅15歳ってことはさ、楽しみもたくさんあるだろうし、ワクワクもあるだろうけれども、やっぱりこうハプニングも起こったりするんじゃない？こう。
そうですね。ハプニングっていうほどのことはなかったけど、やっぱり自分としてすごく寂しい思い、ホームシックになりかけた時はやっぱりありましたね。
それはそうだな。
でもそういう時はもう自分から友達を作るとか、あとね、トゥールの、パン屋さんで売られていたアンズタルトがすっごい美味しくて、こう寂しい気持ちになると、そのアンズタルト食べてましたね。ああ懐かしい。でもそれからもアンズタルトはもうずっと甘酸っぱい、なんかいい感じの思い出が残ってんですよね。
そういうのなんかこうさ、自分のメモリーとさ、こう味覚味がさつながってるのって
ね、すぐ思い出が蘇ってくるし。
いやいいね。
はい。
これは、大学を卒業してからか、
うん、そうですね、パリには、うん、モデルの仕事を始めてから、うん、撮影でも行ったりしていたんですが、うん、留学はずっとしたいと思っていて、でも大学卒業するまでこう何ヶ月も休みも取れないので、うん、で大学を無事卒業して、うん、その後4ヶ月間お休みもらって、
おお4ヶ月か、
はい、パリ なんでそんな中途半端な期間だったか忘れるんですけども、ね、うん、でも途中仕事で一回日本に帰ってきたので、うんうんうん、ビザの関係も大丈夫で、うん、で4ヶ月間お部屋借りて、うん、パリに滞在しました。
場所どのあたりですか、そのパリの中の市内、
ね、
ど
真ん
中、ごく、
はい、学生街の
カルチェラタンだ、
はい、まあ、すごいいいところで、
いやいや、だって大学いっぱいあるところだよね。
そう、モベアフミチュアリテっていう、はい、地下鉄の駅から歩いて5分ぐらいの場所、
はい、セーヌ沿いだし、
もう最高でしたね。
最高なとこだよ。やっぱりこう一言でパリといっても場所によって随分と雰囲気が違うじゃない。
そうですよね。なんか私が本当借りたお部屋は歩いても徒歩圏内にいろんなこう建物もあったし、カフェもあるし、映画館もあるし、美術館もあるし、
セーヌもあるし、
最高でしたね。
すごいね。
コインランドリーもあるし、はい、
しょっちゅうお散歩してたでしょ、やっぱり、
はい、もう毎日、まあ、語学学校にも通っていたので、うん、そこでまた友達、今度はドイツ人の友達を作って、彼女とこういろいろね、お散歩したりいろいろ遊んでましたね、
うん、ご飯とかどうしてたの、自分で作ったりもしてた。
そう、マルシェで食材を、まあ、憧れですよ、うん、それがやりたかった。
あれは気分いいもん ね。
トマト一つから買えるじゃないですか、うん、で自分の好きなこう食材を選んで、うん、で部屋帰って自分でこう、ね、まあ、自炊して食べてましたね。
いいね、はい、そう、本当にさ、やっぱパリ、ね、もちろん旅行で行ってホテルで、ね、住んで、
はい、
っていうのももちろん素敵だけど、やっぱりこう、はい、なんだろうな、こう普通に旅行で行くのってやっぱり住むっていうのは全く違う経験できるじゃない。
そうですよね、うん、博士さんはパリにはお仕事でしょっちゅう行かれて
ま、うん、まあロンドンからだとね、はい、ほらユーロスタで行けるから、ね、うん、だけどでもそれこそうちの家内なんかやっぱパリ大好きだったから、
はい、
だからもう結婚する前からいずれ僕はロンドンに住みたいなんて話をしてたんですが、
はい、
いや私はパリがいいと、もうずっとやっぱなんでパリじゃないのぐらいの感じで。
そっか、女性はやっぱり憧れますよね。
いやいや、そうだよ。だから結局最終的にはいや2時間で行けるからっつって口説いたんだけど。
あ、そう。まあ、落ち着きますよね。なんか私ね、パリの好きなところ、うん、もちろんそういったこう、うん、景色とか、うん、そのなんだろう、ロマンチックな雰囲気とかも好きなんですけども、うん、なんか住んでみて気づいたのが、すごく頑張ってる人たちに対して親切なんですよ。
ほう、
まあ、それはパリの人たちなのかフランスの人たちなのかわからないけれども、うん、その時私はフランス語すごい頑張ってて、うん、もう日本人の友達もなるべく、うん、まあ、何かはできましたけれども、うん、作らないようにしたり、英語はあまり話さないようにしていて、すっごい頑張ってた私を多分こうパリの街が認めてくれて、すごくなんかね、親切にしてくれた気がしましたね。そういうなんか器のなんだろう、広さっていうか、こう人と人との距離感がすごく保たれていて、すごく心地いい感じもしました、
うん、まあ、でもこれはさ、パリっていうのは本当に都会としてのさ、はい、成熟した街だからね、
う
ん、
そうですね。
だから実際その外国の人もたくさんいるし、はい、でだって昔のそれこそ20世紀のさ、
はい、
初めの頃のいわゆる今からね、もう今だとパリの画家と思ってるけど、みんな外国人じゃないよ。
そうですよね。
ピカソだにしたってさ、シャガールにしたって、
うん、はい、
でもそういうのが、でもパリで成功したらみんなパリの芸術家になるっていう感じがいつもしてるんだよね、う
ん、なんか認められますよ ね。でみんな集まりますよね、
うん、
なんでしょうね、そういった魅力っていうか、なんかこう力があるんでしょうね。
いや、特にやっぱそのアートとかに対しては、はい、貪欲っていう言葉が正しいかわからないけれど、はい、うん、みんながなんかすごく欲しがってるし、
そう、応援してくれるし、ね、うん、すぐそこにありますもんね。
そうだね、うん、美術館とかもやっぱりたくさん行ったでしょ、うん、そのあたりだったらいっぱいあるもんね。
いっぱいあるでしょう、
ね、
でルーブルとかオルセーとかいろいろある中、うん、私が通っていたのは偽名美術館っていう、
偽名美術館、
偽名美術館
聞いたことないんだけど、
日本美術とか東洋の美術を いろいろ展示している美術館で、まあ、ルーブルが西洋美術だったら、はい、銀明美術館が東洋美術を扱っている場所。
なるほどなるほど。
で、私も仏像が大好きだったから。
そうだね。
で、ちょうど私が大学卒業してからだから、うん、まあ、仏像は大学通っている間にこう目覚めたっていうのもあって、うんうん、割ともう仏像熱がすごくもうピークに近づいてきた時で、はいはい、で、銀明美術館に行けば大好きな仏像たちに会えるんですよ、はい、でインドの仏像が多かったかなその時、うん、でちょうど私が、まあ、パリに到着して、まあ、友達のアパートから離れて、うん、一人暮らし始めてホームシックになるじゃないですか、うん、家にも電話しないし、うん、こう友達もあんまりないし、そういった時に銀明美術館の仏像に会いに行くんです。
パリでね。
そうするとインドの仏像ってすごくウェルカムなこう表情を浮かべているんですよ、
うん、
でそういったもう表情を眺めてるだけで心落ち着くし、で当時はね仏像の前でゴロゴロしてもよかったんですよ。寝っ転がってもいいし、スケッチをしてもいいし、好きなこう体勢で仏像とこう語り合えるんですよ、
うん、
なので私も大好きな仏像の前に座って、でこう心を落ち着かせながら、まあ、ホームシックをね、うん、こうなるべく
リカバーしていたと、
はい、そういった場所でした。銀明美術館なので今でもね本当に思い出のある場所です。
大きいのその銀明美術館っていうの
はどうだろうな、あのイエナの方にあるんですよね、あのメトロで言えば、はい、でもうちょっと高台にあってエッフェル塔も見えて、うん、まあ、ルーブルに比べたらそんなに広くないですし、うんうん、まあ、
ルーブルはだってさ
もうなんか何日かけて、
いや本当にあれはもう1週間かかっちゃうよね
そうですよね、うん、なのですごくあの場所も立地もすごいいい場所にあったし、うん、あと自分が好きな仏像も1体でもいいんですよ、もう探して、うん、でその前でぼーっとしてるんです。そういった時間がすごく自分にとって大切でしたね、初めてのパリでの一人暮らしの時は、ま
あ、いやでも逆に言うとね、東京にいたりとか日本にいても仏像は見られるけれども、はい、うん、まあ、たくさん機会はあるじゃないですか日本にいれば。でもそのパリでっていうところがポイントなのかもしれないね。
そうね、で自分 の, そのパリで一人暮らしをしていた時の寂しい気持ちを克服できる場所でもあったし、うんうん、あとパリで日本の美術をまた見ると違う視点で楽しむことができますよね。
それはそうだね、はい、うん、あのロンドンでナショナルギャラリーとかでさ、はい、やっぱり日本のたくさんあるから、
うん、なんか嬉しいですよね。
そうね、感覚がちょっと違うよね、う
ん、はい、なんかこう外国の方がこう楽しむ日本美術っていうか、はい、その視点を見るのもすごく楽しいですし、うん、でもまあ、うん、そういった意味では海外で日本の美術や仏像をこう求める気持ちっていうのは、うん、なんかまた日本にいる時とは違うなと思いました。
そうだな、うん、食べるものでなんかパリで思い出すものありますか？
はね、うん、必ずパリに着いた晩はオニオングラタンスープを食べます。
まあ鉄板だよね。
あれは日本食に例えると何だろう、お茶漬けにしてはもっとこってりしてるし、でもちょうどこう時差もあって、うん、こうね、飛行機でも美味しいご飯食べて、うん、まあそんなにお腹空いてないけれども、うん、なんか美味しいものを食べたいっていう時にぴったりなお料理かなと思っていつも選びます。
寒い時はもうまた格別だよね。
格別な、あれなんでしょうね。
あれなんだろうね。あのコンサート見た後とか、はい、オペラ見た後にカフェで食す、はい、オニオングラタンスープはもう他いらなくなるもん ね,
ね。あれどのカフェで食べても美味しいですね。そうだね、今のところね外れがないですね。
あれは結局だから誰が作っても美味しくなるんだよ、は
い、ねえ、きっとそうですよね。
時間さえかければいいわけだからね。
そう、今度ね作ってみようと思ってるんですけども、やっぱりでもパリで食べるから美味しいのかな。
あの、はい、街の香りとかさ、はい、湿度とかなんかそういうものと相まってってのは大きいと思いますよね。
そうですね、ちょっとカラッとした、ね、してて天候にね合うとか、
ちょっとさパリの香りって石っぽいじゃない、なんか、
そうね、
かる、石灰っぽいっていうか、はい、石っぽいっていうか、
はい、
なんかあれと合うよね。
そっか、うん、あ食べたくなってきた。
食べたくなってきたね、
はい、
チーズが溶けてるやつな
ね。え、
うん、仏像を追いかけるって どれぐらいのこう規模でっていうか、いろんなとこ行く、もう外国まで飛んでいくわけでしょ。
私割とソフトに追いかけてるのでそんな激しい方ではないと思うんですけど、うん、海外の仏像との出会いもたくさんありましたね今まで。
あ、本当、
うん、で 一番印象に残ってるのがアンコールワットかな。
あ、そうですか。
やっぱりこう学校で勉強していたこう仏像たちに実際に会える瞬間って、うん、ふわーってなんだろう、やっと会えたみたいな気持ちになるんですよね、うん、だって仏像って何百年、もう日本だと1400年以上、うんうん、もうその場にいらっしゃる、うん、でそれでも今同じ空気を吸えるんですよね、うん、なんかそこもまた魅力的で、うん、でアンコールワットに行った時はやっぱりあの、まあ、こっちから行かないと会えないですよね、うん、まあ、それもまたいいんですよなんかこっちから行かないと会えないっていうその距離をね縮めた瞬間でもあったんですけど、うん、アンコールワットの仏像、特にアプサラっていう、はい、あの女性像ですね、踊ってる像がこうレリーフとして多く遺跡に描かれていて、そのアプサラの表情がね、カンボジアの方たちのもう微笑みそのものを浮かべてるんですよ。でそういうこう姿を見るとすごく安心するし、うん、なんか現地の方たちと仏像がリンクする瞬間でもあるので。
なるほど。
日本の仏像を見ても日本人に似てますよね。やっぱ
それはそうだよね。そのだって、うん、そこの人たちに寄り添うために作られてるわけだからね、そもそも、
うん、はい、その通り で、うん、で海外に行ってもやっぱりそうなんですよ。
うーん、
なのでなんか仏像と仲良くもなれるし、現地の方たちとも仲良くなれるし、なんかそういったこう瞬間をやっぱり自分が距離を縮めることで味わうことができるのが、うん、海外の仏像に会いに行く楽しみです ね、
あら、ね、これまでにさ、その会いに行った仏像の、はい、一番好きなのってどこの誰？
私の仏像界のダーリンは、うん、あの京都の当時の太釈天様。
あ、そうなんですか、
うん、知ってます。
もう僕京都ですから。
あ、そっか。
そうそうそう、まあ、大阪生まれですけど高校ずっと京都なんで、
もう太釈天様と私はもう友達ですよ。
あ、そうですか。
もう何十回、まあ100回は何十回ですね、もうお会いしたかわからないくらい、まあでも一方的な恋心ではあるんですけどもたまに東京に会いに来てくれるんですよ。
ああ、なるほど。
私に、う
ん、いい話だね。ああ、そう、やっぱり骨格が違うんですか。うん、
いや、かっこいいですよね。
あ、奥ゆかしいって感じですよね、あれ。
いや、もうあの当時の行動、はい、こうあそこ入った瞬間、もう立体曼荼羅じゃないですか、弘法大師空海がプロデュースした、はい、でその、まあ、曼荼羅、まあ、ほぼこう火炎をわーってこう、うん、背負ってますよね、うん、ってる明王様が多いんですけど、うん、一番端っこにひっそりと佇む白像にまたがった太釈天様のあの凛とした感じ、涼しげな表情、もういつかあの白像にまたがって一緒に京都を散歩したい
と思ってるわけですね。
はい、妄想が膨らみます。
え、奈良もよく行かれるんですね。
そうなんです。奈良はあの今奈良国立博物館の評議員をさせていただいていまして、でそのご縁で奈良には、うん、あのまあコロナの前ですけれども、はい、毎月ほぼ毎月行かせていただいて、うん、で奈良の、まあ、仏像たちともしょっちゅうお会いしてますね。すごく魅力的な、まあ、あのいろんな大きなお寺、うん、東大寺とか、うん、まあ、興福寺とか、はい、まあ、王道のお寺もあるんですけど、そうですね、本当にお寺がもういろいろあって、うん、その中でもぜひもう博士さんに足を運んでほしい、うん、伝光寺、
紹介してくださいよ。
そう、伝光寺、はい、なんかいいんじゃないかなと思って、私
今日伝光寺、
はい、伝光寺にはすごい美しい、うん、あの地蔵菩薩がいらっしゃるんです。
あ、なるほど。
で、あの敷地がちょっとなんかこう幼稚園かな、うん、あの小さい子供たちがこう遊んでる場にポツンとありまして、うん、このお堂が、
はい、
でお寺の方にそのお寿司を開けていただくんですが、はい、本当に美しくて、もう割と見ると女性らしいんですよね、お顔が、でこう唇にちょっと朱を残して、であのちゃんと袈裟も着ているんですけれども、うん、これを袈裟をまあこう着替える時もあったりして、そういった時はまた人が集まったりするそうなんですが、でも一人で行くと、うん、もう本当にその美しい地蔵菩薩様、うん、女性らしい菩薩様とこう向き合うこともできますし、うん、とにかく美しいので博士さんにぴったりかなと。
あ、そう市内ですか。
市内です。
あ、そう、伝光寺ね。
伝光寺で椿が有名なお寺なので、な椿の時期とかに行くといいんですけど、うん、ちょっともう終わっちゃったかな。
そうだね、椿はね、うん、でも香りを伝える寺って、もこのこの文字も綺麗で ね
素敵な名前ですよね。
本当に これはファッションブランドとワンピースを作ったって。
はい、今日ね着てるんですよ、
う
ん、
それはそうなの。あ、素敵じゃん。
こちらあのスタジオクリップというブランドとコラボをさせていただきまして、でスタジオクリップの皆さんと一緒にいろいろこうディテールにこだわったデザインのワンピースを作りました、う
ん。いやすごい。これコットンなんですか。
コットンなんです。なので1枚でバサッて着てそのまま外に出かけられるように、うんうん、でも家で着ていてもすごくこう着心地がいいので楽ちんですし、うん、いや本当に可愛いね。あと3色あります。
え、今日はこれパープルって言うんですか。
これはね桃っていう名前
をつけました。桃っていう名前なんですか。
桃と墨とキビ全部和名をつけてみたんですが、なるほどなるほど、あのアルファベットにすると4文字で求められるカラーに、うんうん、かわいいかわいい。今日は桃、ちょっとピンクがかった色のワンピースを着てきました。
すごくかわいいね。なんかこうショルダーがストーンと落ちてて、
そうですね、
なんかそこからね襟がふわーっと、あれもかわいいね。なんか、
う
ん、
ありがとうございます、
1月から売ってるってことなので、
はい、店頭で販売されていますので、うん、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
スタジオクリップに行けばいいのね。
はい、
はい、そしてこれはほらあの連載されてるよね、はいね、ずっとね、
うん、あの、うん、朝日新聞デジタルで、はい、ウェブの方で花のたびたび旅日記、
たびたび旅日記、
略して花旅、
花旅
を連載中です。これは本当自分がこう旅をして思い出に残ったことだったり写真だったり、まあ、いろいろ、まあ、ちょっとブログのような、うん、記事なんですが、そういった連載をさせていただいています。
まあね、今ちょっとほらね気軽にこう旅に行けない時期だけど、うん、だからこそこう、あ、今度行けるようになったらここ行きたいなとかね。
そうなんです。そういったなんか皆さんの参考にしていただけるような場所をピックアップしたり、うん、まあ、妄想ねこう、うん、イマジンすることは、うん、もうねどんどん今の時期でもしていただきたいので、そういったなんかちょっと世界のこう入り口を開けるような、うん、はい、旅ブログをしています。
いいですね。ぜひ皆さんもこの朝日新聞デジタル花旅見てやってくださいませ。
はい、
はい、あのどこ行きたいですか。今こっから、まあ、旅ができるようになった、はい、ってなったらどこ行く。
あのね、
う
ん、アメリカのシンシナリにいるフィオーナっていうカバがいるんですよ。小カバが、カバの赤ちゃんに会いに行きたいですでセンシナリーはあの、まあ、レッツ野球チームのレッツに秋山翔吾選手もいるし、はい、でセンシナリーの動物園に、うん、とにかく毎日1週間ぐらい通いたいですね。
そのカバの赤ちゃんってのは他にはいないわけ。そこのカバの赤ちゃんが可愛いの。
うん、いやフィオーナっていうすごい可愛いね、うん、あのなんだろうな、ちょっとあの未熟児で生まれてきてしまったので、すごく飼育員さんにもその時から大事に大事に、うん、まあ、どの動物も大事に育てられているんですが、うん、もう愛情がなんかとにかくもう体いっぱいに詰まってるみたいな感じの姿をしていて、もういろんな表情いろんなねこう姿を見せてくれるカバなんで、ちょっと会いに行きたいなってずっと思っています
いいですね、フィオナか、
はい、
僕のね英語の先生がフィオナ、怖いんだよ超怖い先生なのよねさて、まあ、これはもう皆さんにお聞きしてるんですが、はい、花ちゃんにとっての旅って一体何ですか。
旅ですね、うん、旅はとにかく私出ることが好きなので、うん、もう自分の一部です ね、
そうだね、
うん、なんかもう常に旅に出かけたいっていう気持ちは心の中にこう抱えているので、はい、なんかそういった気持ちがまたね今後いつ爆発するかわからないんですけれども、うん、その日を夢見ながら今、はい、はい、いろいろ妄想を続けています
ありがとうございました。楽しかった。World Air Current.